こんにちは、町山智博です。今週もカリフォルニア州オークランドからアメリカ映画の最新情報をお伝えします。今日はですね、イギリス映画になっちゃうんですけれども、日本でももうすぐ公開される007カジノロワイヤルにちなみまして、007ジェームスボンドについていろいろお話したいと思います。でっていうね、なんとなくで007的なんですけども、なんか微妙に違うっていう、このバッタモンみたいなですね、バチモンみたいな感じがいいんですけども、はい。007っていうと僕のイメージが一番頭にピンとくるのはですね、あのトロンボンだかですね、トランペットにこう、お椀をつけてホワーって音にしますよね。ホワーってあの音がですね、007のこうジョン・バリー作曲のテーマに必ず入ってるんですね。ホワーってあれを聞くと、あ、007だなと思うんですね。あのボワーって音はですね、こうグランドキャバレーっていうのは昔あったんです。巨大なキャバレーですね。キャバレーって言うと、あの変な大騒ぎするとこじゃなくてですね、昔はこうディナーの丸いテーブルがいっぱい並んでてですね、真ん中にステージがあって、その、その綺麗な格好したですね、女の人たちが歌って踊るんですね。ちょっとあのマエッチな格好してるわけですけども、そのゴージャスな感じですね、その、カクテルを飲んでですね、そのグランドキャバレーっていうのは昔あったんですよ。今も日本に少しだけあると思うんですけども、あの雰囲気なんですね。で、実は赤坂にグランドキャバレーでミカドっていうのがありまして、僕子供の頃によく親父に連れて行ったんですけども、あの雰囲気なんです。だから007のあの一番最初のオープニングのところで、あの女の人はこう踊りながら、こうクレジットタイトルが女の人の体にこうプロジェクターでもってこう、映写されるのがありますよね。あの女の人がみんな半裸だったりですね、このおっぱいのところにフリフリのやつをつけててですね、腰を振るとプルプルプルプル揺れる。あと、まあ女の人は裸で踊ってると、女の人の体に007のいろんな映像が映し出されるとかですね。あれってなんだろうってみんな思ってるかもしれない。あれは昔のグランドキャバレーのショーですよ。まあ、ストリップよりもうちょっと高級な感じですね。日本だとラテンクォーターとかですね、いっぱいあの力道山が刺されたお店ですけども、そういった赤坂にいっぱいそういうお店があったんですね。その雰囲気なんですね。で、僕は子供の頃ギリギリでそれを見てるんで、親父が連れてったんで、なんていうかアメリカのですね、ラスベガスにもそういうのあったんですけど、今もうほとんど消え去りましたね。そういった文化っていうものは、あのろくな文化じゃないんですけれども、もう一つですね、007のイメージっていうとですね、ボーイズライフっていう雑誌があったんですね。1960年代の半ばに出てた雑誌なんですけれども、小学館から出たんですが、これがまさにですね、007というものをですね、圧縮したような雑誌なんですね。で、どういったその雑誌かっていうと、中学生向けの、なんていうかプレイボーイみたいな雑誌なんですね。で、ちょっとだけ女の子の写真とかもあるんですけども、基本的には中学生高校生向けだから、セックスはないんですよ。で、お酒の記事もないんですね。だ、酒と女、あと博打もないですね。酒と女と博打を抜いた007なんですね。それ抜いちゃうと何もないような気がしますけども、いい車に乗ることですね、いいスーツを着ること、あとスポーツですね。スポーツって言ってもですね、野球とかそんなんじゃなくてですね、ゴルフであるとか、リゾート地でするスポーツですね、ヨットであるとかですね、スキューバダイビングであるとか、まあ、要するにこれ007がやってるスポーツなんですよ。007というのは、実はこのボーイズライフに出てくるようなライフですね。いい車、ね、いい女、いいリゾート地に行って、その優雅なスポーツを楽しむ。まさにこのボーイズライフっていうのは、まあ、007も連載されてたんですけど、漫画で斉藤孝夫先生が書いてましたけれども、その当時のですね、高度成長期の男の夢、男の子の夢が詰まったのが007であり、ボーイズライフだったんですね。でね、ちょい悪親父ってのは今流行ってるでしょ。で、あれってのはやっぱ40、50の人たちなんですけど、あれは絶対ね、みんなね、子供の頃にボーイズライフを読んでたんですよ。で、007を見てですね、ああいったものが理想の大人であり男なんだということで、憧れた人たちが40、50になって金ができたんで、007の真似事をしてるというのがですね、ちょい悪親父だと僕は思ってるんですけども、だからレオンとかいう名前になってますけど、レオンっていうのは全然ただのオタクのですね、あの多分童貞の殺し屋の話なんでね、どこがちょい悪なんだ、バカと思う。全然悪くねえじゃねえかって、童貞じゃねえかって、だってロリコンじゃねえかと思うんですけど、本当のちょい悪は007だと僕は思いますよ。はい。なぜそうやらないのかよくわからないですけどね、ボンドっていう雑誌を作るべきですね。僕やってもいいですけどね。はい。それでですね、まあ、007に非常に影響を受けたと。カジノロワイヤルの話にしたいと思うんですけども、カジノロワイヤルってのはこれ、イアン・フレミングっていう007の原作者が最初に書いた小説なんですね。で、イアン・フレミングっていうのは自分自身がですね、MI6 っていうイギリスの あの諜報課にいた人でね、自分の体験をもとに007を書いてるんですけれども、で、これジェームス・ボンドっていうですね、00ナンバー、あの人を殺すことができるナンバーなんですね。そんなものがあるかどうか知らないんですけど、ないっていう話ですけども、その00ナンバーを持ったですね、7番目の男007が、誕生する話なんですけども、 で、今回ですね、今までずっと007やってたピアス・ブロスナンがおりましてですね、ちょっと若いですね、ダニエル・クレイグっていう俳優さんが新しいジェームズ・ボンドになって、このカジノ・ロワイヤルで登場するんですね。で、まあ世間的には評判が非常に悪かったですね。っていうのは、007に見えないよと。金髪なんですね。金髪でその顔が非常に怖いんで、007というよりはですね、007のロシアより愛を込めてっていう映画に出てきたですね、ロバート・ショー扮する、スペクターっていう、ソ連の共産主義の、殺人部隊の殺し屋が出てくるんですね。そのロバート・ショーにそっくりなんですよ。だから、どう見ても敵の殺し屋にしか見えないやつをジェームス・ボンドにしていいのかっていうことで、ファンとかみんなで反対運動まで起こしてたんですけれども、まあ見てみるとそんなに悪くないですね。筋肉がもりもりなんですよね。で、結構見せびらかしたりするんですけども、今までその007では最初のショーン・コネリーが筋肉もりもりだったんですよね。あまりにも筋肉もりもりすぎて、全然そのなんていうか、おしゃれに見えないよって言って評判悪かったんですよ、ショーン・コネリーって最初の頃は。ショーン・コネリーはもともと肉体労働者出身なんでね、全然おしゃれに見えない。もうトラックの運転手みたいだとかめちゃくちゃ言われたらしいですけども、でもショーン・コネリーに戻った感じですね。非常にタフなですね、マッチョな007なんですね、今回のダニエル・クレイグは。はい、今回の映画オープニングは全然違いますね。例えばですね、今までの映画だと、私を愛したスパイなんていうのはですね、スキーアクションがあってロジャー・ムーアのですね、絶壁からですね落ちるんですね、パラシュートにですね、大英帝国のユニオン・ジャックが開くっていうですね、ものすごい豪華絢爛たるですね、派手派手なオープニングで007が始まってるのは普通だったんですけども、今回のオープニングはいきなりですね、便所でですね、トイレでですね、ダニエル・クレイグが敵の何者かわからない敵をですね、ガンガン便器に叩きつけて殺すというですね、ちょっと今回の007全然違うぞっていう感じで始まるんですね。まあそんな感じのラフでタフなイメージを今回売ろうとしてるんだと思いますけれども、でもね、ストーリーはね、非常に原作に近いですね。原作のカジノ・ロワイヤルに非常に近いですね。ルシフルっていうですね、悪いやつがいるんですね。これ原作では、まあ、フランス人でですね、ソ連に情報を売ってる、まあ共産主義のスパイなんですけども、そいつがですね、せこい話ですけど、金を使い込んで、その金を、埋めるために、赤字を埋めるためにですね、ものすごいでかい博打に出ようとするんですね、モンテカルロかなんかで。あ、フランスのカジノだったかな。それでですね、そこにまあジェームス・ボンドが乗り込んで博打で戦うというですね、それもバカラっていうですね、バカラっていうのはバカのやる博打なんですけども、本当に昔の王侯貴族がやってた博打なんですが、それでまあ戦ってですね、その敵をルシフルをですね、大赤字に追い込むというですね、非常に回りくどいやり方をするですね、話なんですね、原作は。で、それをまあ今回はですね、ポーカーに変えてましたね。っていうのは、アメリカ今、ポーカー大ブームなんですよ。もうテレビでポーカーをですね、もうしょっちゅう中継しててですね、ポーカーがもう流行りまくっててですね、もう若い人たちもみんなポーカーをやるようになってきたんですけれども、それにまあ流行に乗せて、ポーカーでまあ007がそのルシフルと戦うという話になってるんですね。で、原作通りですね、ルシフルを倒すっていう部分はですね、クライマックスじゃなくてですね、真ん中辺に置いてあって、でもってクライマックスの部分っていうのは、カジノで勝ってからの話なんですね、007が。で、その辺は詳しく話さないんでようにしますけれども、その辺も原作に非常に近かったですね。で、ストーリー自体は原作に近いですね。まあでもこの話もね、よく考えるととんでもない話でね、要するに007はスパイのそのボスの、要するにまあイギリスの諜報課からですね、お金をもらって博打に行くわけですよ。で、敵を博打でやっつけろって言われるんですけど、そんなもん勝つかどうかわからないじゃないですか。ね、そもそもそのルシフールだってね、もしその博打で負けたらどうする気だったのかってね、博打ってのは勝ったり負けたりするもんだって、必ず勝つって決まってないのに、それで赤字を埋めようなんてとんでもない話でね、まあでも日本のバブルとか、全部そうですけどね、捕まったりしてますけど、村上さんとかね、みんなやってることは同じで、ほとんどルシフールと変わらないんですけども、はい、まあ株ってのも博打ですからね、はい。でもそのジェームス・ボンドの場合にはね、もっとルシフルがやるんだったら悪党だから分かるんですけども、国からお金もらってその悪いやつと博打をして、もし負けたらですね、その国のお金が直接その、悪いやつのところに行くことになるわけですね。で、このカジノ・ロワイヤルって映画の中でも、そのお金を持ってきたですね、MI6 の諜報部のですね、女がね、こう言うんですね、負けちゃダメよ、絶対にこの博打でって。もし負けたら、イギリス諜報部は、テロリストに直接お金を援助したことになるわよって言うんですけど、その通りだよ、お前、やめろよって思いましたね。ふざけんな、バカって思いましたけど。それでですね、勝てるかどうかっていうとですね、まあ、もう当然映画だからネタバレにも何もならないと思うんですけど、まあ、最初は負けるんですよね。まあ、映画だからそういう展開になりますよね。で、その時に007ですね、カッカしていくんですね、ダニエル・クレイグがですね、負けそうになってですね。で、もう頭きたから、で、負けてですね、かけたお金全部取られちゃうんですよ。 でもって金を持ってきたその諜報部の女にですね、もっと金よこせって、もっと金よこしたら俺が今度の博打で勝つとか言うんですけども、もうあんたにはお金あげらんないわとか言われるんですね。でバカ野郎って言うんですけど、それってなんかあの博打に狂ったあの親父がですね、家帰ってかみさんにですね、もっと金よこせっつってね、これから博打行くんだっつってのとなんか全然変わらないんで、めちゃくちゃおかしかったですけども、でカッカしてですね、その、007がですね、金ねえとか言って金、もう頭きたっつってナイフを掴んでですね、もうルシフルをですね殺しちゃおうとするんですけど、それ博打で負けてナイフで刺すってもう何もんだよお前はってかね、そういう人いっぱいいるよっていうね、ただの博打狂いの親父じゃねえかって思いますけども。
でね、このジェームスボンドっていうのはマティーニが好きなんで有名なんですね。マティーニっていうカクテルは普通はそのジンを入れてですね、こうステアっていうの棒を入れてかき混ぜて作るんですけれども、そのジェームスボンドは独特のレシピがありまして、そのジンの代わりにウォッカを使うんですね。でスミノフのウォッカが好きなんですけれども、ステアするんじゃなくてシェイカーでシェイクしてくれって言うんですね。ジェームスボンドのマティーニとして有名でみんな真似するようになったんですけども、この映画の中でその博打でカッカカッカ来てるですね、ジェームスボンドはですね、ウェーターにマティーニって頼むんですよ。でステアしますかシェイクしますかって聞かれて、そんなことごちゃごちゃ言うような状況に見えるかてめえって言って怒るんですけど、めちゃくちゃおかしいです。あとね、結構このカジノロワイヤルって原作で衝撃的なのは拷問シーンがあるんですよ。拷問というのはどういうふうに拷問するかっていうとですね、男の一番大切な部分を拷問するんですね。でそれも映画の中で描かれてるんですけれども、これは実は007シリーズではね、ジェームス・ボンドが拷問される、特に性器を拷問されるっていうイメージは非常にシリーズの中で何度も何度も繰り返し出てくるイメージなんですね。ゴールドフィンガーでですね、僕は子供の頃は最初に見たあの007がゴールドフィンガーだったんですけども、結構衝撃的だったのはやっぱりね、ショーン・コネリー扮するですね、ジェームス・ボンドがですね、ゴールドフィンガーに捕まりまして手足を縛られましてですね、手術台みたいな上に乗せられてですね、するとレーザー光線でですね、足の間をですね、ビーッとレーザー光線切っていくんですよ。あのレーザー光線って工作に使うでしょ、あの金属の加工とかに使う、あのカットしていくんですね。足の間をブーッと、それ少しずつ少しずつレーザー光線が近づいていくんですね、股間に。でこのままだと金玉がですね、レーザー光線に真っ二つにされちゃうわけですよ。あとこの変形ではですね、007がジェームス・ボンドがあの敵のすごい女にですね、拷問されるっていうシーンがいくつもの映画に出てきますね。例えばゴールドフィンガーでは拷問じゃないんですけども、オナー・ブラックマンっていう女優さんが扮するですね、プッシー・ガロアっていうですね、とんでもない名前の女の人が出てくるんですね。プッシー・ガロアっていうのはですね、プッシーっていうのはまああそこあの女の人のあそこのことですね。ガロアっていうのはたっぷりとかいっぱいっていう意味なんですけども、まああの女の人のあのあそこのとこはたっぷりみたいな、そういうすごい名前の、役の人が出てくるんですけどもね。その人はね、どうもね、レズでですね、まあ、あの黒いですね、革のなんかのジャンプスーツ着てるんですね。それで、まあ、女の軍団を引き連れててですね、男は大嫌いな感じなんですね。でもって、柔道の名手でですね、ジェームス・ボンドをめちゃくちゃにやっつけちゃうんですよ。で、最後はでもジェームス・ボンドにメロメロになってですね、やられてしまうというですね、その辺がですね、レズの強い女がジェームス・ボンドをやっつける。でもそれをジェームス・ボンドがそのなんていうか、男の魅力で倒すっていうところがですね、非常にそのある意味象徴的な何かを象徴しようとしてるんですね。これがね、無意識のうちに、はい、映画っていうのは大抵何かを象徴するんですが、ほとんどが無意識のうちにやってますけども、それが非常に重要なんですよ。はい、ですね、で他にですね、007シリーズだと、ワールドイズノットイナフって最近の映画がありましたね。あの中でですね、ソフィー・マルソーがですね、あのラブームで可愛かったあのソフィー・マルソーがアイドルだったソフィー・マルソーがですね、悪女に扮してですね、ジェームス・ボンド、ピアース・ブロースナーを扮するジェームス・ボンドをこうセックスしながら殺すというシーンがあるんですね。こう首のところにですね、ネジのついたですね、あの締め具みたいのをつけまして、セックスしながらどんどん締めていくんですよ。こうグイグイグイってこうネジで、で死んでいく、ゆっくり死んでいくっていうね、拷問をするシーンがあるんですけども、まあ、ピアス・ブロスナーはこの前にもですね、ゴールデンアイで出てきた時にゼニア・オナトップっていうまたすごい名前のですね、ファムケン・アンセン扮するゼニア・オナトップというですね、悪女にですね、こうセックスしている最中にこうなんていうか足をですね、こう締め付けて、その女はですね、骨盤を、敵の骨盤を砕いて殺すっていう、すごい、ものすごい技を持ってる女でですね、もう締め付けすぎるみたいなことを言って死んでるんですけど、男は。それにこう締められて殺されそうになるシーンがあるんですけれども、これ二つとも同じですよね。セックスしてるうちに殺されるっていう、こう、なんとか恐怖感ですね、男のね。女に食い殺されるんじゃないかっていう。
Die Another Day っていう映画のファーストシーンでですね、北朝鮮に捕まったその、ジェームス・ボンド、ピアス・ブロスナンなんですけれども、北朝鮮の女兵士に拷問されるっていうシーンがあって、その拷問される時にちょっと女兵士がもういわゆるなんていうか女拷問にいるさみたいなですね、北朝鮮の制服で、まあ、きつい北朝鮮風のですね、あの釣り目で出てくるんですけども、ちょっと007一瞬嬉しそうなんですね。あの女王様みたいな感じがチラッと見えるとかうまいなと思いましたね。監督リー・タマホリっていう人でしたけども、ちなみにこの人ですね、この監督はあの女装してですね、道端で男を拾って、逮捕されたんですね。50過ぎのおじいさんなんですけれども、まあ、タマホリっていう名前通り玉掘ろうとして捕まったっていうんでね、みんな爆笑してましたけど、この人マオリ族のですね、ニュージーランドのマオリ族の人なんですね。でマオリ族の映画でこの人が撮った映画でですね、ワンサーソルジャーって映画があって、マオリ族っていうのはそのニュージーランドのですね先住民なんですけれども、まあ、男たちはみんな戦士だったんですね。その戦いの中だけで生きていく人たちだったと、戦いこそが人生だと。ところはまあ現代の社会になっちゃってですね、まあ、占領されちゃいまして、それでもう戦う場所なんかどこにもないと。それでまあしょうがないから酒に溺れてですね、あと奥さんをぶん殴ったりばっかりしててろくでもないことになっちゃってると。で男らしさを失ってるってことを嘆いてる映画なのにね、自分が女装して玉掘ろうとしたってどういうことなのかよくわからないというですね。ただね、こうマオリ族に限らずですね、あらゆる民族あらゆる文化にですね、その男の理想像ってのがあるんですね。その日本だと侍ですね。でヨーロッパだと中世の騎士道物語に出てくる騎士ですね、ナイツですね。でアメリカだとカウボーイですね。でそういったものがあるわけですね。男ってのはこうあるべきだっていう。でその007というのは実はあのヨーロッパのですね騎士道物語の精神を継いでるんですね。でコナン・ドイルが書いた優勝ジェラールであるとかですね、まあその前にランスロットですね、あのアーサー王の物語に出てきた、例えばランスロットっていうのはあの非常に有能な騎士だったわけですけれども、そのアーサー王の奥さんと、まあ、妃と恋に落ちたりするわけですね。その辺の、戦いと恋にかける男たちっていうイメージがあるわけですね、ヨーロッパにおける騎士道っていうのは。まあこれなんか原型がですね、実はあの中東の方にあるらしいんですけども、そのまあ恋と戦いね、それがあの冷戦時代ソ連と、西側諸国が、まあ、あの共産主義と資本主義諸国がですね、戦争していた1950年代60年代にはその中世のヨーロッパの騎士道が007というスパイという形になってですね、生きてたんですね。だからその女王陛下の007と言いますね、007は女王のために戦うと。でそれはですねもう騎士のイメージなんですよね。女王のために戦いますっていう、このお姫様のために戦いますって騎士でしょ、中世のね。だから007は騎士なんですよ。だから恋もします、それ戦いもしますね。ただね、だから僕はね、これはあのイギリスがその時にあの女王がクイーンエリザベスだったからこそ007ってのは成り立つと思ってるんですよ。あれがもしキングだったら女王じゃなければ騎士になりにくいんですよね。まあキングのために騎士は戦うんですけども、やっぱり女王のために戦うって、女の人の前でこうひざまずいてですね、あなたのために戦いますっていうのは騎士のイメージですよね。同じですよね。まあそうだ、日本だと一寸法師がそうですね、お姫様のために戦う一寸法師、これみんな007の原型ですよね。ところがそれが冷戦時代になってですね、もう一つ別の要素入ってくるんですね。共産主義という要素ですね。007というのは共産主義というのは徹底的な敵なんですね。で、もう原作にはスメル氏っていうあのカーゲーベイのですね、ソ連のカーゲーベイの下部組織が出てくるんですけど、テロリストグループなんですけれどもね、あのカーゲーベイよりももっと過激に世界中でテロを起こしている共産テログループなんですが、映画ではスペクターっていう名前になってるんですけれども、まあそれと戦うわけですけれども、で共産主義っていうもののイメージっていうものは、その騎士道とかですね、そういった伝統とかですね、そういったものを破壊するものとして倒さなければならないんですね、007の世界では。で、そのイメージとして一番はっきりと出てくるのはですね、女も男のように戦うというイメージなんですよ。で、実際にそのロシアより愛を込めてではですね、敵の、要するにまあスパイとしてダニエラ・ビアンキが出てきますけれども、それも女ですよね。でもって敵のそのスペクターの幹部としてですね、ロッテレーニアっていうのは出てくるんですけど、怖いおばさんですけども、殺し屋なんですが、それも女ですよね。そう、女が怖くなってくる。これは共産主義的な社会になってくるっていうのと結びつけられてるんですね、007の世界で、不思議なことに。で、敵が女であったりするわけですけども、それはその共産主義の恐怖、男尊女卑社会が壊れてしまう、女性上位の社会が来る、平等社会が来るっていうものに対する恐怖みたいなものと結びついてるんですよ。これ非常に奇妙なように聞こえるんですけども、実はその当時はあんまり奇妙じゃなかったんですね。っていうのはですね、その当時007ってのはイギリスで書かれたんですけども、アメリカでも007に似たようなヒーローの物語が書かれていたんですよ。それはミッキー・スピレンっていう作家が書いたですね、マイク・ハマーシリーズっていう私立探偵のハードボイルド小説なんですね。 それは実はアメリカの007に非常に近いんですね。っていうのは、私立探偵なんですけど、主人公のマイク・ハマっていうのは途中から共産主義のスパイたちと戦うようになっていくんですよ。で、共産主義こそ もう敵であるということで戦っていくんですけども、それと同時にそのミッキー・スピレーの その小説のマイク・ハマーの敵っていうのは女であることが非常に多いんですね。で、女の人がですね、マイク・ハマーっていうそのタフな私立探偵を騙してですね、殺人事件に巻き込んでいくんですけども、最後はその女がですね、犯人だってことは分かって本当は愛してたんですけども、裁くのは俺だっていうそのマイク・ハマーの小説ではですね、最後にその45口径のコルトガバメントの弾丸をその敵の悪女の下腹に打ち込んで殺すっていうシーンで終わるんですね。これ何かっていうと、これセックスのイメージですね。その拳銃がセックスになってるんですね。で騎士道とかそういった伝統的な社会が崩壊していく中で、偉い男にとって何が偉いかっていうと、会社で出世していくこととかですね、ビジネスマンとして成功していることが行くことが男の条件になってくるわけですね、その資本主義社会の中では。で、それは実際その今までの男のイメージ、その戦って強いとかですね、女を垂らし込んで強いとかですね、そういうまあオスのイメージですね、もう生物学的なオスのイメージ、非常にもう原始的なイメージが、それが崩壊しつつあると。その中で男性性ってものはどんどん圧迫されていくんですね。それと同時にまあ民主主義社会でもってその女性の地位も上がっていくと。そんな中で出てきたのが007でですね、こう女性に対するサディズムとですね、マゾキズムがですね、同時に存在するんですね。だから強い女が出てきて、まずジェームス・ボンドがやっつけられるんですね。で、負けそうになるんだけれども、なんとかジェームス・ボンドの男の力でですね、時には腕力で、時にはセックスの力でその女の人を征服するというですね、非常にその女の人から見ると頭にくるようなですね、男性のコンプレックスがジェームス・ボンドには現れてるなと思うんですね。その非常に僕が象徴的だと思うのは、ショーン・コネリーの007が出てきたのは1962年で、1964年にですね、ゴールドフィンガー、この3作目ゴールドフィンガーで007は世界的なブームになるわけですけれども、やはり1962年にデビューして1964年にですね、全世界的なブームになったものっていうのがイギリスから出てきてるんですね。それは何かっていうとビートルズなんですね。ところがビートルズっていうのは007とかですね、ショーン・コネリーとかですね、ジェームス・ボンドのイメージと全く逆の世界ですね。というのはビートルズというのは、まあ、女の子みたいな髪型をしてるわけですよ。まあ、あの髪型自体がですね、まあ、昔の、あの中世のですね、髪型なんですけれども、ところがですね、その女性に対してその、男性的に振る舞うわけじゃないんですね。例えば手が握りたいだけだとかですね、君といると幸せだよみたいなですね、それまでの非常に男性的な女性を征服するっていうイメージとは全然違うですね、っていうちょっと女性的な、少女漫画的なものとして出てきたのがビートルズなんですね。で、どんどんその男性的な方向とは離れてって、サイケデリックの方に行くときにですね、ピース、平和とかですね、愛とか、まあ、ヒッピームーブメントの先駆けになったのがビートルズですけれども、その男らしさとか男っぽさとか、喧嘩が強ければいいとか、女をたくさんやっちゃえばいいとか、そういったことには価値がないんだよって言っていくのがビートルズだったんですね。で、非常にその中でそれを思想に高めていったのがジョン・レノンですよね。まあジェームス・ボンドと同じ時に出てって全世界的なブームになったっていうのは非常に両極端で非常に面白いなと思うんですね。で、まあ伝説的なその男のイメージを背負ったジェームス・ボンドっていうものは、途中からですねロジャー・ムアに変わっちゃうわけですけども、ロジャー・ムアの場合にはあまりにもセックスは感じないんですね。その筋肉もりもりじゃないですし、もうちょっとおしゃれな感じなんですね。そのなんていうかショーン・コネンみたいに油切ったところがなくてですね、まあその後の時代に非常にぴったり合ったところだなと思うんですけども、今度のまあダニエル・クレイグはですね、ちょっと男らしい感じで、まあ筋肉って感じでですね、今までのそのピアス・ブロスナマンで続いてきたですね、非常におしゃれで、なんていうかね、洗練されたジェームス・ボンドっていうイメージとは違って、ワイルドなショーン・コネリーの頃に戻ってるんで、これ一体時代がそういうものを求めてるのかなとかね、いろいろ考えさせて、非常に僕は面白いなと思いましたね。はい。今回のね、007で一番ちょっと惜しいなと思うのはオープニングのアニメーションなんですね。オープニングのアニメーションっていうのはこうキャバレーのイメージですから、もう裸に近いお姉ちゃんたちが踊ると。で、それにこう拳銃が絡んでいくというですね、イメージが007のオープニングなんですよ。拳銃はこれ明らかにペニスの象徴ですよね。もう非常にもうくだらないと言ってしまえばくだらないんですけど、それが007のイメージだったんですけれども、今回のカジノロワイヤルではその最初のオープニングのアニメのところでですね、女の人出てこないんですよ。アニメにその女の人のシルエットが必ず出てくるはずなのに、そのカジノのそのトランプとか そういったカジノの要素と、拳銃と、男同士の殴り合いだけが出てくるんですよ。セックスの要素が全然ないんですね。で、ちょっとね、あれ
あれこれは違うぞとか僕は思ったんですけども、まあ違うぞって何が正しいかわからないですけども、まあ007のファンタジーとはちょっと違う世界に入ってるなと思うんですけども、まあ007ってのは本当に男のね、くだらないね、中学生的なですね、精通を初めて感じた時のですね、男性感、ね、男ってのは一体何なのかっていうのを中学生が考えた感じが007ですから、今日の話は非常に女性の方が聞いて頭にきたと思いますけれども、まあ、男ってのはくだらないっていうか中学生の頃からあまり変わらないっていうことをですね、分かってもらえたらと思います。その辺をねすごくね女の人は分かってくれてですね、男をうまく適当にあしらってほしいなと思うのはですね、ミスターインクレディブルっていうアニメがありましたね。 CG アニメであのピクサーが作ったあれが実は非常に007の精神をですね非常に深いところで理解した話だったんですね。っていうのは主人公のミスターインクレディブルっていうのは昔スーパーヒーローだったんですね。でも男らしさの塊で筋肉もりもりでですね、悪いやつガンガンやっつけてと。ところがその後まあスーパーヒーローであることがですね法律で禁じられて、みんなそのサラリーマンとして働かなければならなくなるわけですよ。でも金儲けこそがですね、あの男の仕事ってことになってくるんですね。それで家庭でですね良きパパであれと言われるんですけれども、どうも冴えないんですね、このミスターインクレディブルはね。要するにまあ俺は本当はこんなまあ会計とかですね事務とかやってるセールスマンとかやってるような男じゃねえやと、俺は本当はスーパーヒーローなんだ、俺は男なんだと思うんですけれども、もうそういうことは社会が許さないと、そんなものに価値はないわけですね、男であること自体にね。でまあ家帰ってですね、子供はもう全然もうお父さんの威厳がないから、もうお父さん舐め切っててですね、もうどうしようもなくなってると。それでまあ奥さんの方もですね、旦那がしょぼくれちゃって、もうやーねー、何このしょぼくれた旦那みたいに思ってるんですね。でまあ稼ぎも少ないしとか思ってるんですけども、それがある日ですね、スーパーヒーローになっていいよって言われて雇われるんですね、スーパーヒーローとして。でその日からだんだんこのお父さんは男であることを取り戻していくんですよね。それでどういうふうに取り戻していくかっていうと、今までしょぼくれてたのが急にもう行ってくるよみたいな感じになって、その奥さんともセックスしてなかったのが急にセックスするようになるんですね。これ非常に面白かったのは、ミクスターインクレディブルっていうのは子供向けのアニメとして作られてるのに、そのセックスの部分を描いてるんですね。つまり要するに会社員としてその働かされて、まあ男としてのその機能を失ってってるんですよ、主人公は。ところがこのスーパーヒーローとして悪いやつと戦っていいよと言われた時に、男としての機能を取り戻してですね、奥さんのお尻を触ったりするようになるんですよ。それ子供向けアニメなのにちゃんとそこを描いてるのが素晴らしいなと思いましたね。で要するに奥さんとしてはその男としてそのなんか外でなんか悪いことしてるかもしれないことは嫌なんだけれども、でもその部分の男としての部分を奪ってしまうと、家でも男として機能しなくなっちゃうんだよってことがですね、ちょっと奥さんたちには分かってほしいなと思いますね。でこのインクレディブルがですね、ミスターインクレディブルがあのスーパーヒーローとして雇われてですね、飛行機、豪華な飛行機に乗せられてですね、敵地に飛んでいくってシーンがあるんですね。でその豪華な飛行機に乗ってですね、こうカクテルかなんか出てくるんですよ。その辺がですね、実によくできてるんですね。これね、出張のイメージなんですよ。でこれはまあサラリーマンやってる人とか分かると思うんですけど、出張の時ね、男ってのは結構ね007になった感じがするんですね。その飛行機に乗ったりするとですね、出張って言ってもいい気出張ですけど、つまりスーツを着てですね、なんていうかビジネスクラスに座ってですね、でちょっとスチュアデスがですね、こうカクテルとかですね持ってくるわけです。こう優雅に飲みながらですね、こうビジネスクラスのシートに座ってですね、みたいな感じですね。その時男はね、本当に、俺は男だな、007だな、俺はジェームス・ボンド生きてるなって気になるんですね。でそのね、気分をね、ものすごくこのミスターインクレディブルって映画はっきりと描いててね、本当にね笑っちゃいましたけど、笑ってどうするかっていうか泣けたんですけどもね。だから男はね、やっぱりね、本当にこんな社会になってもやっぱり男として扱われないと、やっぱりちょっと男としての機能が落ちていくんですね。それがまあやっぱり虚勢されるというイメージではっきりと出てきたと。でゴールドフィンガーに出てきたその拷問シーン、虚勢拷問なんですけれども、それもミスターインクレディブルの方に出てきてですね、非常にその007というものは一体何を本当は描こうとしていたのかということを非常に心理学的にですね、正確に、描写してるんですね。ミスターインクレディブルはですね、まあスーパーヒーローもののパロディとかね、ファンタスティックフォーもののパロディって言われてるんですけども、多分やろうとしたのはまあジェームズ・ボンドシリーズなんですよ。だ音楽もですね、ジョン・バリー風のですね、さっき言ったグランドキャバレーみたいな、なんとなく007みたいだけども、あれちょっと違うなみたいなね、微妙に007と、あちょっと一箇所だけ音符が違うみたいな音楽をミスターインクレディブルズは使っててですね、非常にその辺もね、泣かせる映画でしたね。はい、必ず007ファンはですね、まあ、ミスターインクレディブルを見た方がいいですね。はい、ということでですね、リー・タマホリという人には本当にびっくりしました。